こんにちは、ルナシーゴです。なんか知らぬ間にいいねがめっちゃついてて、結構スタンド FM 放置してたんですけど、久ぶりに投稿してみようかなと思って喋っています。現在はもうなんかこう、最初スタンド FM 始めた時から振り返るとすごい世界線来ていて、この最初全然ダメだったんですよ。僕フォロワーも多分本当に今もいないんですけど、いなくても結構まあ楽しんで発信できるかなと思って喋ってるんですけど、この楽しむっていうのは結構大事かなと思って、フォロワー十何人、今現在12人しかいないですけど12人で、他の SNS、 具体的にはちょっと守秘義務があるんで言えないんですけど、まあ10人ぐらいの媒体 SNS があって、そこで作家デビューが決まりました。メールが来ました。もうびっくりですよね。だからフォロワー数って全然気にしなくていいんですよ。その1本のこのスタンドFM撮っていて、それで刺さるというか、もう例えばその僕の場合では出版社の方が1個の投稿を見て、あ、この人面白いと思って、あ、出版依頼しちゃおうかなと思って、きっと送ってくれたと思うんです、僕にメールを。で今まあ今週もズームで打ち合わせとか、まあ本の書き上がり状況とか話してて、びっくりですよね。もう別に100フォロワーとか、まあ X とかインスタとかだと何千フォロワーとか何万フォロワーとかいると思うんですけど、別にそんなのね、いいんですよ。いなくていい、発揮して、まあいた方がいいんです、もちろん。いたらいたらいいんですけど、僕もかつ1万5000人、あ、最後1万7000人まで行ったかな、行った後にまあいろいろと、まあ誰かに傷つけてしまったのか、悪い思いさせてしまったのかと思ってるんですけど、原因は分からず凍結されているんで、まあそのいわゆるインフルエンサー的な気持ちっていうのはある程度分かっているつもりなんですけど、あとこのフォロワーが少ないっていうのは結構自由な発信ができるから、その面白いなと思って、聞く側とか見る側もそのまあ AKB48 が売れてない時に秋葉原の劇場に通ったように、あるいは路上ミュージシャンを応援するように、これから活躍するようなダイヤの原石をみたいなものですね、を見つけるような楽しみもあるのかなというふうに思います。でここを僕は思うのは、なんかこのままフォロワー増えなくて、で思いもよらぬ結果出たら面白いかなと思ってたりして、そういう人を結構僕なんだろう、投資の観点から見るとそういうところに投資するのがいいんですよね。フォロワーがめちゃくちゃ1万人とか、まあ多い人にでみんなこうすごいと思っていくじゃないですか。でも10人しかフォロワーいない人に、まあ僕も話しかけたりするんですけど、まあいい発信をし、面白い発信していらっしゃる方全然いるわけです。この間も企業仲間からの紹介で、売れない画家さん、初めてツイッターですね、 X の方でいろんなこう絵をアップされていて、で僕はまあその企業仲間が、まあ、愛とかコミュニケーションとか発信してらっしゃる方なんで、僕もすごい勉強させてもらって、僕より全然若い方なんですけど、しかも女性の方なんですけど、その方が画家の方を紹介していて、それを見た時に、まあ今まで一個も売れてないですと、売れない画家さんなんですけど、こうまあその方の紹介もありつつ見たら、もうすごい行動力というか、まあそんなにこうフォロワーもいないし、まあ実際一個も絵が売れてない画家さんなんですけど、毎日毎日いろんな絵をアップされていて、それにその行動力に心打たれて、絵をじっくり見て、芸術もそんなわからないけど絵を買いました。1個、僕が初めての購入者です。その方のもしかしたらそんなに高くないですよね。まあ絵を買うと何十万とか、安くても有名な人は何億、何千万、何百万するのかな。まあまあそんな高くなくて買わせていただいたんですけど、でこのそんなに多くない金額で まあその人にとってはすごい人生に対してインパクトがあると思うんですよ。初めて買ってくれたと、ルナさんが初めて買ってくれたというふうに思うと思うんです。でその人も買ってくれたことが喜びで、それからもしかしたら僕の今目の前にある絵が売れて、目の前にある絵じゃなくて、もう持ってるいろんな絵ですね、出してる、もしかして画廊さんが発掘してくれて、ものすごい価値になるかもしれないと。これこそダイヤの原石じゃないですか。僕はそんなに、まあ、数万円で買ったんですけど、これがこの人僕めちゃくちゃ面白いと思ってね、これ投資の醍醐味なんですよね。誰も気づいてない、みんなが、誰もアイドルとか有名とか思ってない、誰もミミクしない、フォロワーが全然いない人だけど、面白い人、素敵な人に対してお金を使う、これが投資の醍醐味で、これがリターンが一番大きいんです。例えばテスラとか、あるいはソフトバンクとか、有名な企業、アップルもそうです、マイクロソフトもそうです、コカ・コーラもそうです。世界一有名な投資家の神様と言われてるのかな、言われてる方も、コカ・コーラをまだ売れてない時に、まだ有名じゃない時に買って、でその結果投資家として成功していると。マイクアップルとかも買ってますね。まだまだ世間的には評価されてない時に買っている、誰も見にくいしてない時に買っている。投資の世界ではよくね、美人投票って言うんですよね。投資の世界ではね、美人な人に投票して、みんなが美人だと思う人。でもまあ男目線で言うと、結構なんかまだみんなは気づいてないとか、クラスでみんな気づいてないけど、でもあの子は実はすげえ笑顔が素敵なんだよねとか、いいとこあるんだよねみたいな、そういうとこを見つける喜びみたいな、俺だけが知ってるよ、僕だけが知ってるみたいな、っていうところがまあ投資の楽しみというか、この僕は数万円で買った絵が将来ね、何百万とか何千万とか何億とかなるかもしれないです。でも多分売らないですね、売らないです。だって僕がまあそれによってお金得られるかもしれないけど、でも僕はそれだけの目利きができたんだと、それだけダイヤの原石みたいな、これからわからない、誰も見向きもしなかったようなことを見れたんだという実績を得られるわけです。あとこう見てると、やっぱりインスピレーションって美術浮かんでくるし、美術品、芸術とか、そういうことは分からなかったですけど、起業家仲間から紹介もあって画集も買いました。僕の大好きな中谷明宏さんも、画集を買ってる人ってまあ例えば飛行機でエコノミークラスやっても将来的にファーストクラスになる可能性が高いというようなことを言ってました。あ、そうなんだと。その僕が絵を買ってからそのことを YouTube で見たわけです、中谷さんね。で僕はその後に本屋で画集を買いました。これファーストクラス間違いないですねとか、もういろいろこう考えると楽しくて仕方ないんで、なんか思い出のものなんで。でもし僕がなんか不良の事故とか、急にこうなんか大地震で死んじゃったとかだったら、まあ家族がそれを売る、もしね価値が出れば売れば、まあ助かるわけなんで、まあ持っててもいいのかなと思います。ではこんなところで、今日もこの最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼いたします。